最近ね読んだ本の話でめちゃくちゃ面白かったのが、19世紀末、ビクトリア朝時代のイギリスで競歩がですねめちゃくちゃ人気のスポーツだった時代がどうやらあったらしく、はい、競歩ですね、競うに歩くと書いて、皆さんご存知の競歩です。すごく急ぐけど絶対に走っちゃいけないという競歩ですね。なかなか小中高の中でいろんな陸上競技を経験することはあっても競歩は実際に競技したことがある人はすごく限られるんじゃないかなと思う競歩なんですけれども、そう、その競歩がねすごく人気があったと。で、同じ時期のイギリスで他にどんなスポーツが人気だったのかと言いますとですね、ナックルファイティングという素手の拳闘ですね、グローブのないボクシング、一番危ないボクシングの原型になっているような格闘技なんですけれども、そのナックルファイティング、素手の殴り合いですから、もうすごく危険なスポーツですよ。ただそのナックルファイティングよりも競歩の方が危険で残酷なスポーツなんだということで、すごく人々を熱狂させて、当時のことなので、もちろんそれがね賭けの、対象等々にもなりまして、とにかく盛り上がっていたと。そうですね、競歩がね素手の拳の殴り合いよりね危ないんですよ。今でも競歩は実は最も過酷なスポーツと呼ばれているように、歩くといっても実質走る一歩手前の結構なスピード出てますよね。あれって、4時間ぐらいをかけて一流選手になると50キロぐらいを歩くと。だからめちゃくちゃあれはね実はしんどくて脱水症状も、起こしがちで、本当にその世界的な陸上大会でも半数近くがね途中でリタイアすることも珍しくないという、それぐらい過酷なスポーツ、なんですね。ただこの19世紀末のイギリスで人気であった競歩というのは、ウォッブルズという競技の名前がついていたみたいなんですけれども、今の競歩とはね全然ルールが違って、そもそもね走ってもいいんですよ、当時の競歩は走ってもいいと。そうしたら歩くと走るであるならば、そりゃ走った方が早いじゃないかと。でも走っちゃうと今度はもう本当にマラソンと何が違うのかという話になってくるんですけれども、当時のウォッブルズですね、競歩はマラソンと何が違うのかといえば、6日間ぶっ通しの競技だったと。ね。そう、6日間昼夜を問わず、レースは続いていたんですよ。で、もちろん、一睡もせずに6日間を歩き続けることは無理なので、曖昧間にね、それは選手が自由に自分のペースで決めて休んだりはするわけなんですけれども、もちろん人によってはこのゆっくりね、8時間ぐらい眠って体力と、精神状態を回復させて、で翌日またすごくいい走りをしようと思う人もいれば、こうね、2時間とか3時間ぐらいしか眠らずに、他の人が眠ってる間に1マイルでも距離を稼ごうみたいな、その辺は作戦の駆け引きなんですけれども、ただやっぱりね、このね、6日間ぶっ通しというのは、肉体的にも精神的にも、ものすごくハードな、わけであって、だからもうやっぱりもう最終的には、こうね、6日間ある中、終盤になってくると、もちろんその全ての選手、この選手にはね、プロの競歩家という人たちもいたらしいんですけれども、そのプロの競歩家たちをもってしても、やはり精神的にも肉体的にもボロボロになってきて、その、でもボロボロになっても前に進み続ける。で、これが、早くゴールした者勝ちではなくて、6日間、合計でどれぐらいの距離を歩けたか、1マイルでも多く歩いた選手が勝ちというね、競技なんですね。 だからもう最後はボロボロになりながらも1マイルでも前へ進もうとするこの選手の意地プラス、今とルールが違うのは、走ってもいいというのも1点と、あとはねフィジカルのコンタクト接触がねある程度はありだと、なのでこう相手選手をね体を持って妨害するとかね、そうしたこともありなんで、その辺のこう小競り合いみたいなのもバチバチに盛り上がる、要因に、なっていたというのをね、ピーター・ラブズエという人の1989年に早川書房から出ております、ミステリー小説、まさにこのウォッブルズという競歩がテーマになっている死の競歩というね、ミステリー小説で読みまして、いや面白いもんだなぁと思った次第です。ちなみにこのね競歩なんですけれども、あの現状のルールでは、進むときには走っちゃいけない、ね、走っちゃいけないとはどういうことかというと、必ず、片足のどちらかの足は地面についていなくちゃいけないというルールがあるんですけれども、これまでだいたいこの競歩というのは、50キロ競歩、一人で50キロを歩いて速い人が勝つみたいなルールだったんですけれど、実はね、次回のパリオリンピックからは、この競歩が男女混合リレーになるらしく、男女のペアがね、二人一組で10キロずつ順番に歩くという風な、ルール変更がなされたらしいです。はじめに、まあ、例えば男の人が10キロ走って、次に女の人が10キロ走って、その次はまた、はじめに走った男の人がもう一回10キロ走って、最後は、女の人がもう一回10キロ走ると。で、合計42キロだったかな。まあ、その、厳密に10キロじゃなくてもうちょっと幅があると思うんですけれども、まあ、そうした競技に変わるらしいです。まあね。ということで、競歩の話でした。それではちょっと楽曲行ってみましょうかね。ここで静岡県の富士山のご当地アイドル、ミナナロ3776と書いてミナナロで、師走12拍子歩調。 静岡の富士山のご当地アイドル3776と書いてみなナロの、師走12拍子歩調をお聞きいただいております。なんでかこのね師走の慌ただしさみたいな感じが伝わってくる良い曲ですね。12月っぽいということで、気づけばね今日はもう12月の2日師走でございます、ね、2023年も気づけばもうあと一月もない間に終わろうとしているという、いや本当に季節の過ぎゆく速さというものは慌ただしいものですねということをね改めて感じざるを得ないわけですけれども、まあ、この慌ただしさねどことなくねこうね恐怖感みたいなのありますよね。やっぱりね今週頭ぐらいからかな、毎年12月はこれぐらいの寒さといえば寒さだったのかもしれないですけれども、改めてね今週はすごく冷え込みが一気に厳しくなってきたなという感がありますよね。まあ外を歩くときはね本当にもう真冬の一番暑いコートを持ってね、出て歩かなくちゃいけないぐらいな感じにはなってるかと思うんですけれども、まあね、そうした時にね、ちょっと普通に歩くんじゃなくてね、競歩っぽく歩いてみるという、この足をクロスするようにね、早足で歩いてみると体が温まったりするかもしれませんね。そういえば最近デュークサライエさんかな、ウォーキングの先生、人の歩き方もね、ちょっと競歩っぽかったりするわけなんですけれども、デューク先生はね、確かね、和歌山出身なんですよ。あれ、デューク、サライエで会ってましたよね。一応ちょっと調べとこう。もしなんかちょっと和歌山出身と言いつつね、間違っていたらあれなんで。あ、そうですね、デューク、サライエ先生ですね。今はフランスに、住まわれているんだって。たか、なという、虚構の頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。やっぱりねこの世間でよく聞くのはコロナもそうだし、またねインフルエンザもね今年の冬はね特に今すごく流行ってるというのを耳にしますね。そして世間のこうした、流行りに漏れることなく、私本屋プラグ島田もねちょっと少し風邪をひいてしまいまして、幸いにもね、コロナでもインフルでもなく普通に日頃の不摂生がたたり普通に風邪をひいてしまうというこの低たらく、なんですけれども、なので今日ねちょっとひょっとするとね一部、お聞き苦しい点があるかと思いますが、お許しいただければと思います。ということでお便り紹介いってみましょう。兵庫県さすらいのありくいさんからいただきましたお便りです。島田さんこんにちは。島田さんは番組で大概誰かと喋っているイメージがあるので、一人で喋ったらどうなるのか、どこへ行くのかがちょっと興味がありますと。そうなんですよ。今日はね、まあ、風邪気味ということもありまして、普段はね、フロントリスナーというパートナーと二人でおしゃべりをしたり、ゲストの方とお話をしたりしながら進めているこのポッドキャスト番組なんですけれども、今日は本屋プラグ島田、一人語り会ということで、どこへ行くのかがちょっと興味がありますと言っていただいてるんですけれども、自分自身でもね、こう、一人で話してると、この、今話している話が、どこへ落ち着くのかというねことがねちょっとわからなくなっちゃったりねすることがあって、これはもう人と話してても結構ね落ちりがちなんですけれども、それがね一人だとなおさら、特にこの話がねあっちへ行ったりこっちへ行ったり、してしまうと、あれ元の本筋の話がどこだったのかなっていうね、一人で、お話迷子になってしまうという、ちょっと帰り道もわからない、どこへ向かってるのかもわからないみたいなね、感じになりがちなのでね、それはちょっとね気をつけてどこかへは行きたいと思います。はい、そしてお手紙に戻りますね。さて最近読んだ本というか、最近この雑誌のこのページがやばいと大注目している雑誌があります。ほうほう。その雑誌はサビという関西の情報誌で、この半年ぐらいで本の紹介ページが充実というか、行き急いでいるの と心配になるくらいやりすぎ感に溢れていて、コンビニで本のページを確認してレジに持っていく確率が非常に高いですと。まず本のページの上段にあるブックスパイのコーナー。このコーナーに出てくる人の本のチョイスが毎回普通じゃない。何かクロートとしか思えないチョイスの本が毎回出てきて、やられてしまいますね。編集部よく見つけてくるなと思います。ブックスパイのコーナーの下のニューブックリコメンドもえぐいですね。2024年1月号だと、これが生活なのかしら。生き物ハイウェイ。カッコの多い手紙。夢見る宝石など、ラインナップが攻めまくっていて大丈夫かなと心配になってくると。今まで雑誌の書評は週刊文春と週刊新潮を見て大体満足していたのですが、このサビーの狂い咲き的な攻め方に遭遇してしまったせいで、まずはサビーをという感じに変わってしまいました。サビーの本のページは要チェックですというね、お便り、兵庫県のさすらいのアリクイさんからいただきました。いやもうね、これは素晴らしいお便りですね。ちょっとこのお便りはね、サビーを出してる京阪神エルマガジン社の編集さんもそうですし、あのね、日本全国のね、雑誌編集者にね、聞いていただきたいお便りですよ。何が素晴らしいかってね、この、あらゆる例えば、まあ、ファッション誌でも情報誌でも、その雑誌の後ろの方にね、載っている文化コンテンツの紹介ページ、音楽とか、まあ本であるとか映画であるとか、まあ、そうした紹介ページがこの人によってはその雑誌を買う購入の動機になっているというね、この事実、これはちょっと多くの編集の方に知っていただきたいですね。というのもね、最近はね、この情報誌でもファッション誌でもこうしたね、文化紹介のページがね、短くなるならまだしも、リニューアルに伴い、綺麗さっぱり気づけばなくなってしまっていたみたいな、そうしたね、事例もね、増えているんですけれども、そうした中でね、本当にこれね、アリクイさんのおっしゃる通り、サービーめちゃくちゃ頑張ってますよね。それは最近で同じことを思ってました。私もサービーのこの文化紹介ページ毎号毎号すごく楽しみにしています。関西以外の方で、ね、ひょっとするとサビーをね、あまり目にする機会がないリスナーさんもいらっしゃるかと思いますが、サビーというのはね、京阪神エルマガジン社という出版社が出しています。まあ、関西の情報誌で、まあ、おそらくは20代、30代の女性がメインターゲットに、なっているんだと思います。なので、今月号、最新2024年1月号は、関西の神社、お寺特集なんですけれども、あとは普段はね、カフェ特集であったりとか、スイーツ特集であったりとかね、まあ、そうした特集が多めの、雑誌です。もっとも、まあ、20代、30代の女性向けと言っても、アラフォー40代おじさん、島田も楽しみに読んでいるので、まあ、全方位的に面白く読める雑誌ではあります。でね、この本紹介ですよ。まあ、アリクイさんもね、メールで説明くださって、説明してくださっていましたけれども、まずね、そのブックスパイっていうコーナー、これは、街行く人の中で、すごく本とか、文化に、関心がある人、に、毎回これ編集部の方がインタビューしてね、おすすめ本っていうのをテーマに合わせてね、選んでいただくという。で、今月号で言えば、関西でメーカーに勤める多趣味な会社員、読書は雑食派という村本麻美さんという女性の方がね、テーマ、綺麗なものを探しに行くというのに対して3冊のね、本をね、選ばれています。漫画あり、人類学系の本があり、またこれはなんていうかな、まあ、エッセイみたいな本もありつつ、さらにそのブックスパイとは別に編集部の気になる新刊をチェックということで、編集部が選ぶ、新刊ですね、ニューブックのレコメンドとしてね、おすすめの本が6冊紹介しているだけではなく、さらにブックショップ店主の気になる2冊ということで、最新号では大阪谷町6丁目にある2022年11月にオープンした絵本中心のセレクト系の書店 の君に本をというお店の店主知恵さんがね、2冊おすすめの絵本を紹介されています。ということでこのページだけでね、計11冊のね本が、全てあのレコメンドの文章とともに紹介されているというこの充実具合ですよね。あとはあの音楽に関しても、もちろんニューディスクということで新譜紹介もありつつ、まあ、この新譜紹介っていうのもね、あの本当に、レアな結構ドープな音源を掘ってきていたりするわけなんですけれども、それに加えて今月の指摘プレイリストということでミュージシャンの方であったりとか失礼しました、あの音楽に造詣の深い方がこれもテーマに合わせてね5曲曲を選んでプレイリストを作るというね、そうしたコーナーもあり、今月ではファンタスティックプラスティックマシーンの田中智之さんがエモーショナルソングスということでね5曲選ばれているんですけれども、これが例えばね、あのビートルズのインドアレンジカバー楽曲であったりとかね、このなかなかこのね知る機会のない、楽曲というものがね紹介されていたりして、めちゃくちゃ面白いばかりか、そのね指摘プレイリストに関して言えばここから聞けるよというね QR コードがついていましてね、これ携帯をかざして QR コードを読み込むとこれ Spotify に飛ぶんですよ。でねこれやっぱりねすごくいいなと思うのは、要はこれ例えばさっき言うあのビートルズのインドアレンジカバーっていうのをね、田中智之さんが紹介されているんですけれども、で Spotify に飛べば聴けると、ということはね、自分も Spotify 登録者で普段から使ってるんで、あの手元にはねいつでも聴ける状態にあったわけなんですよ、このビートルズのインドアレンジカバーというのが。でもこの膨大な Spotify の楽曲の中で聞ける状態にはあるのに、あの知らない限りはたどり着けないわけなんですよね。だからこう聞けるけど聞けないみたいなね、知りようがないものは聞きようがないという中で、やっぱりこうした雑誌のこれも本当にキュレーション能力ですよね。雑誌のキュレーションによって新しい音楽を知ると、で、その新しく知った音楽というものが、サブスクサービスとかね、そうしたツールによって、簡単に触れることが、できるわけなんですけど、これねやっぱどちらか一方だけでもなかなか触れることができないんですよね。一昔前だったら、まあこれはね、雑誌とかで結構レアな音源とかが紹介されていても、なかなかこう地元の CD ショップにはない、まあ当時、ね、ネットで買うとかそういうこともなかった時代だったら、もう本当にあの探して探してようやく聞けるみたいな。なので普段はなかなか聞けない。知識はあるけど聞けないっていうのもあれば、これね、雑誌がなくてサブスクだけあっても、環境はあるけど知識がないからたどり着けないみたいなね、そうしたことがある中で、やっぱりこのね、雑誌のキュレーションと、サブスクサービスのこのなんていうですかね、このテクノロジーの利便性みたいなものが結びつくと、やっぱりすっごく楽しくなるなというのと、まあ今はやっぱりね、この文化紹介のページが減ってきてるっていうのは、多くの人がこう新しい情報っていうのを雑誌じゃなくてね、インターネットから、摂取してる、まあスマホで全部ね、新しいものをチェックしてるみたいな時代だと思うんですけれども、でもそれも実はなんか本当に、新しいものに触れる機会というのがあるのかなというね、これはさっきのまあ Spotify と一緒で、まあスマホでも、まあ、で、Twitter とかね、あの、インスタを見てると、まあ意外な全然知らない情報がね、運よく流れてきたりもするわけなんですけれども、やっぱりこうね、基本的にはね、自分の興味あること、関心のあることっていうのが、まあ、中心に流れてくるわけであって、こう全然知らなかったものとか、そうしたね、これまで関心を持っていなかったことっていうのを、まあ、紹介してくれる、触れる機会になる。で、新しい世界の扉が開いていくという意味ではね、このやっぱり雑誌というものはすごく面白いですよね。はい。で、すいませんね、このちょっとコンコンとしながらも大変失礼しました。でまあこのサビとかね、あのまあ関西でいうと他に有名な情報誌ではミーツとかがねあったりするんですけれども、両方ともエルマガジン社が出していますね。でそうそう、例えばこういう雑誌とかっ って、もし関東とかでね、まあ、東北とか九州でもなかなか手にする機会がないのであれば、旅行に来た際とかね、こうしたローカルな情報誌というものを手に取って見るのもね、面白かったりするんじゃないかなと思うわけでね、おそらくまあ、自分も九州とか東北とかね、それこそ沖縄とかに、もうね、すごいその場のすごくよくできたローカルな、情報誌、雑誌等々あるというのは耳にしておりますので、そうした時はね、旅行先でこう本屋さんに、町の本屋さんであれ、大型書店であれ、まあ、ちょっとね、本棚を見てみる、行ってみる、ね、そうした楽しみにつながるのではないかと思います。もう一通じゃ、お便り行きましょうか。そう、今日ね、お便りをね、すごくたくさんいただいておりまして、というのも、今週はね、本屋プラグ島田一人会ですよっていうのをね、ツイッターでね、この収録前にね、つぶやきまして、こう一人で寂しいのでね、皆さん、もしよければ、お便りくださいね、というのをね、つぶやいたところ、やっぱりね、このね、本屋プラグラジオのね、リスナーさんはね、皆さん優しいしね、素晴らしい、お便りが、大体ね、200通ぐらい来ました。200通もちろんすべてプリントアウトして、目を通しております。で、お便りはね、まあ、番組感想もそうですし、最近のね、読んで面白かった本、見てよかった、映画行ってよかった美術展示など、まあ、おすすめのそうしたカルチャーコンテンツがね、あれば教えてくださいね、みたいな感じでね、お便り募集したんですけれども、そのお便りが200通来まして、その200通来たうちの、197通というのが、ただいま全国の劇場で公開中のね、ジェラルド・バトラーの、アクションパニック映画、ロストフライト、これが最高に面白かった、というお便りが、197通でした。このね、ローストフライトや面白かったですね。14人の乗客と護送中の囚人を乗せた旅客機というのが、上空で悪天候に巻き込まれて、この飛行機がね、この機械トラブルを起こしちゃって、東南アジアのね、小さな島に不時着するんですけれども、なんとその島というのが反政府ゲリラの支配する、すごく危険な、島であって、この旅客機の機長というのはね、実は元、英国空軍のジェラルド・バトラーなんですけれども、この英国元軍人の機長と、実はこれも元軍人だった、フランスの外国人部隊にいた護送中の囚人、この二人がバーディーを組んで、この反政府ゲリラの支配する危険な島から乗客を連れて脱出しようとするね。本当にこれ90年代とか0年代ったら DVD スルーだっただろうなというような、まあ、よくあるっちゃよくある B 級映画のプロット企画なんですけれども、これがね、もう本当に皮肉でも何でもなくめちゃくちゃ面白くてね、小木正弘先生のね、映画評論家小木正弘先生のロッキー評風に言うのであれば、このね、 B 級アクション映画を制作するという人生の岐路で、ちゃんとやるか適当にやるかで、ちゃんとやるを選んだ勇気ある人々の映画なんですよね。もうね、このね、ちゃんとやるか適当にやるかでちゃんとやるを選んだ勇気ある人々の映画というのは、このね、映画の内容もそうですし、このね、映画を作ってきた制作陣にも当てはまるというのはね、このお便りをくれた197人のね、リスナーの皆さんにも分かっていただけるのではないかと思います。これは本当にね、すごく面白い。B 級映画に見えるような作品でもね、丁寧にちゃんと作ればね、こんなに無駄なく面白い映画ができるんだなということをね、劇場でぜひ体験していただきたいという、お便りをたくさんいただきました。で、残り3通のうちの、1通が今のさすらいのアリクイさんで、もう1通ね、お便り紹介したいと思います。あ、はい、ありましたね。悲しみまんまさんからいただきました。悲しみまんまさんもいつもありがとうございます。本プララジオのお便りです。僕のおすすめ本はようこそヒュナムドー書店へです。この本は韓国の本屋を舞台にした小説なのですが、本屋が殺人事件を解いたり、ありましたね、こういう本も、本屋が拾った子供を育てたりするのではなく、主人公が本屋を営業していくこと自体が話の中心であることが特徴だと思います。 本を読むことや本屋に行くことが人生の中でどんな意味を与えているのか、なぜ経営の苦しい本屋をあえてやるのかという問いに満ちた小説です。読みながら自分が通っている本屋が恋しくなるような読書体験でした。翻訳者の牧野美香さんの読みやすい翻訳がみずみずしい登場人物の心情を抵抗なく伝えてくれるのも魅力だと思います。おすすめです。ということで、はい、まんまさんのこれ間違いなく読みます。そうなんですよ。このね、ようこそ、ヒュナムドー書店へというの、今年だね、韓国の、小説なんですけれどもね、すごく面白そうだなと思って、本屋プラグでも仕入れてはいたんですけれども、こう自分がね、買う前にね、先にお店の、棚に出していたところ、まあ、これはもうお目が高いと言わざるを得ないんですけれども、結構ね、すぐに売れちゃいまして、今、再発注はかけてるんで、そのうちね、つくと思うんですけれどもね、ごめんなさい、これ実はまだ読めてなくてね、読みたいなと思っていた本です。そうなんですよね。本屋が殺人事件を解いたりってね、ありましたね。ここ最近だとあれですね、8つの完璧な殺人というね、アメリカのミステリー小説ですけれども、ミステリー専門の、書店のミステリーオタクの店主がね、名作ミステリーを模倣した連続殺人事件に巻き込まれ、その謎を解くみたいなね、そうしたミステリーがあって、まあこれはね、本当にすごく面白い話だったんですけれども、あとはその本屋が拾った子供を育てたりする、これ今、ちょっとタイトルがパッと思い出せないんですけども、ありましたね。これもね、すごく面白い、小説でしたね。まあその辺はね、すごく面白いのもありつつ、いいですね。この主人公が本屋を営業していくこと自体が話の中心である。これでやっぱり思い浮かぶのは、これですね、伊藤さんのね、ドラマ化もされました天気が良ければ訪ねていきますというね、この小説も面白かったですね。ようこそヒュナムドー書店へは、まあ、あらすじを見る限り、これはソウルをね、大都市ソウルを舞台にしていますが、天気が良ければ訪ねていきますはね、韓国のね、田舎の村にある独立系書店が物語の舞台になっていましてね。で、この韓国の田舎の独立系書店、まあ、うちは和歌山というね、日本の田舎の独立系書店なんですけれどもね、結構その、まあ、日本と韓国離れているはずだし、まあ、書店事情とかも違うはずなんですけれどもね、結構やっぱりその普段の仕事が似ているというか、同じようなことに悩んでね、同じようなことにね、葛藤を抱えて、また同じようなことに喜びを感じたりしている。例えば、まあ、この独立系書店というのがなかなか儲からないから、やはりそのリアルのお客さんだけじゃなくて、もっとウェブショップ頑張らなくちゃいけないんじゃないかとか、そのウェブショップでも本だけじゃなくて、オリジナルのグッズとかね、雑貨とか、売っていかなくちゃいけないんじゃないか。リアルイベントをやって、こうもっとなんか盛り上げていかなくちゃいけないんじゃないか、この、県外というかよその地域からも人が来るような、そうしたイベントを打っていかなくちゃいけないんじゃないかみたいなね、そうしたね、悩みとかがね、すごくリアルでね、まあ、あとはまあ常連さんとのね、やりとりとか、まあ、まあ、楽しいやりとりもあれば、ちょっとなんだかなみたいなやりとりもあるみたいな、その辺というのもね、すごく親近感を覚えて面白かったですね。なんでやっぱ職業柄、このね、本屋を舞台にした本というのはね、どうしてもやっぱり手に取りたくなっちゃいますよね。なのでこのね、ようこそ、ヒュナムドー書店は絶対に読みますし、また本屋プラグラジオでもね、こうした本屋の本特集みたいなこともね、していきたいと思いますね。韓国はやっぱり今、出版業界というか本屋がすごく元気なのかな、本屋に関する本というのがすごくなんか増えてるような、印象がありますね。今年出た本でも、ユ・ソングンさんの古本屋は祈願収集家という、ソウルに実在する古本屋を訪れる依頼人たちの奇妙でシュールで感動的な物語。本を探す過程はミステリー小説のようだが、これは全て実話だという帯がついていますね。これはソウルに実在する古本屋に、まあ、いろんなお客さんがやってくると。で、彼女たちは長年探している本があって、それがまあ絶版本だったりするわけで、この古本屋さんに こうした本を見つけてくださいって来るわけなんですね。で、本屋さんはその本を探す、代わりに、そのなぜその本をその人は探しているのか、その本とその探している人、まあ、依頼人の間にはどのようなエピソードがあるのか、それを教えてもらう。で、その教えてもらったエピソードということが一冊の本にまとまっているという、これは何なのかな、小説風に読めるんだけれども小説ではないのかな。ちょっとね、自分もまだね全て読み切れてなくてね、頭の方ちょっとパラパラと、読んでみたところ、おっとこれは面白そうだなというのを今思っているところですね。まあっていう本が出ていたりとか、あれですね、韓国は前の大統領かな、今パッと名前が出てこないんですけれども、その前の大統領がね、政治家を、大統領を辞めて政治家を引退された後、自分の地元で本屋さんを開いていたりするみたいな、なかなかこれもね日本では考えられないようなことですけれども、まあ、そうしたことが起こってるみたいな、ので韓国のこのね本屋事情というのもね注目していきたいですね。はい、まんまさんありがとうございました。ということで、まあ、一人で喋りながら今日もいつも通りのオープニングの長さに、なってしまっておりますが、皆様、大丈夫でしょうか。本日はということで本屋ブラグ島田の一人語り会ですが、今しばらくこの調子にお付き合いいただければありがたいです。それでは、今週も本屋ブラグラジオ始まります。はい、ということで改めましてこんにちは、こんばんは。和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております。本に関する話題や本を入り口に様々なカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本屋プラグラジオ。パーソナリティは私、本屋プラグ、島田です。そうですね、今日はあの本屋プラグ島田、私の一人語り会です。今しばらくお付き合いいただければ幸いです。ということでですね、そう、先ほどね関西の情報誌サビーのお話をしましたけれども、サビーでね、私が迷子を結構ね楽しみに、していて、初めの方にまず開くページがですね、しおりのしおりという神戸市にあるあの本のしおりさんというね素晴らしい本屋さんがあるんですけれども、その本のしおりの、店主のりまつしおりさんの日記エッセイのね連載が、サビでやっておりましてね、これがね毎号すごく面白くてね楽しみに、読んでいるわけです。まああのしおりさん、お友達と読んで差し支えないよね、大丈夫よ、後で怒られたりしないよね。そうなのね、しおりさんね友達なんですよ。だからねいつもね結構あの月に1回か2回ぐらい、まあ、神戸に遊ぶに行くことが結構多いんでね、その時は本のしおりさん、立ち寄らせていただいたりするわけなんですけれども、そこでねあのしおりさんにね、もし今月のしおりのしおりあまりネタがないようであれば、本屋プラグ島田が遊びに来たよみたいなお話書いてもいいんだぜみたいなね、そうしたねことを言ったりしているわけなんですよ。あの先月で言えばね、まさかあの神戸に遊びに行ったんですけれども、あの家に財布を忘れていたことに神戸に着いてから気づくということがありまして、あの、これはもう何言ってんだって話なんですけれど、結構ねこう和歌山県民車移動が、メインの交通手段になっていると怒りがちなんですよね。あの車で目的地に着いてそこで初めて財布を持っていないことに気づくというのも、まあ、それが大阪であろうが神戸であろうが車移動だと目的地に着くまでに財布を出す機会というのがほぼほぼないんですよね。なので着いてから気づいて、まあ、車で行ってるともうあの駐車場に車を入れることさえできないと、もう入れたら出せないですからね。なのでそのままとんぼ返りしなくちゃいけないことになっちゃうんですけれども、この間それがね神戸でまさか起こってしまいまして、これはまずいどうしようという時にね、あ そうだ、神戸には本のしおりがあるじゃないかということで、本のしおりにお邪魔してね、お金を借りるという、失態があったんですけれどもね、そうした話、しおりに書いたら面白いんじゃないかなみたいなね、ことを言ったりするんですけれども、いつもね、結構です、大丈夫ですと、華麗にスルーされてしまう。その華麗なスルーの仕方こそがこのサビに連載を持てるゆえんなのかなということをね、考えたりもしますね。サビね、乗りたいなとね、いつも思ってるんですよ。ね、いつかこのね、ブック店主、ブック店主、何だったかな、あ、そうで、あ、ブックショップ店主ですね。ブックショップ店主の気になる2冊とかね、呼ばれないかなと思いつつ、まあ、いきなりここに呼ばれはしないであろうから、まずはね、このね、しおりの中からね、こっそりサビ、紙面上にね、この裏口から忍び込んでやろうというのね、そうしたことをね、虎視眈々と狙っていたりするんですけど、まあ、こうしたことを考えてるうちは、呼ばれない雑誌、それがサビ、だと思います。でですね、今週はどんな話をしようかなと思ったりも、するわけなんですけれども、やはりね、急にこう12月に入ってね、11月末ぐらいからですかね、一気にこうね、寒さがね、厳しくなってまいりまして、まあ私もご多忙に漏れず風邪をひいてしまっている。ひょっとするとリスナーさんの中でもね、体調を崩されている、そうした方もいらっしゃるやもしれません。ね、本屋もね、ひょっとするとこうした時期はね、やっぱりこのね、その服屋さんとかね、コートが中心になったり、あったかいセーターとかね、そうした服が店頭の中心になっていたり、まあ飲食店であればね、和食屋さんであればお鍋とかね、そうしたものを売り出していってる時期、本屋もひょっとするとね、こうね、あったかい本とか元気に、精がつくような本とかね、そうした本を全面に押し出して、こう冬用レイアウトとかにね、季節柄考えてね、そうしたことをやっていった方がいいのかなと思いつつ、まあめんどくさくてなかなかできないんですけれども、そうですね、じゃあ今日はちょっと、じゃあ元気に、なる、精がつくような、本と映画の話をしたいなと思いますね。その、元気になる精がつく、どういった本なのかというと、まあ今日お話ししたいのは、これですね、ヒロポン。覚醒剤のね、話をね、したいと思うんですけど、まあもうこんなね、元気になる話をしよう。ヒロポンだ、覚醒剤だとか言ってるからこそね、こうサービーからは絶対に呼ばれないわけなんですけれども、まあまあまあ、それはまあ一部、冗談として、今週ね、まず話したい、カルチャーコンテンツというのがね、映画の話でね、見てきましたよ。現在公開中。そしてこれがね、口コミでね、話題が広がり、大ヒットにつながっているそうです。現在日本全国の、シネコンを中心に映画館で公開されています。アニメーション映画、鬼太郎誕生、ゲゲゲの謎。ですね。これはご存知、水木しげる先生のゲゲゲの鬼太郎を原作とする、アニメ映画の、最新作です。で、正直ね、自分はあまりこのゲゲゲの鬼太郎という作品、原作の漫画から、まあ、旧作、そして、最新のアニメシリーズまで、ほとんどね、通ったことがなくて、なので今回のね、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎っていうのも、そんな前々からね、注目していたというわけではないんですね。まあ、鬼太郎ファンというわけでもないという、じゃあなぜこれを見に行ったのかというと、やはりこれは口コミの力というのはすごいですね。まあ、ツイッター等々を見ていると、結構、こうこのね、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎すごく面白いぞっていう、まあ、映画好きの人たちの熱の入ったね、推薦コメントが流れてきたりですね。あとはその面白いだけではなくて、今回のこの映画というのが、横溝正史の八つ墓村的な、そうしたこの昭和のミステリーの、面白さがあるとっていうことをね、耳にすると、やはりこれはちょっとね、気にせざるを得ない、ということでね、見に行ってきたんですよ。 いやでね、この結果として、まあ確かにね、横溝正史のミステリー的な面白さ。まあこれはミステリーの面白さというよりは、その横溝正史の、まあ本当に八つ墓村ですね。八つ墓村の世界観、雰囲気、ムードみたいなものが漂うお話ではあって、なのでこう純粋なミステリーというわけではない。でも、じゃあそのミステリーじゃなくて面白くなかったのかというと、決してそんなことはなく、むしろ、本当に想像していなかったぐらい、結構この物語というのが、この戦中戦後にかけての日本史の暗部、タブーとも言える、そうした歴史にね、切り込んでいて、そのことにね、驚かされましたね。で、今作のね、この鬼太郎誕生、ゲゲゲの、謎なんですけれども、このね、ゲゲゲの鬼太郎シリーズの最新作ではありつつも、このね、主人公のね、鬼太郎というのはね、ほとんど映画の中に登場しないんですよね。オープニングのプロローグ的なパートと、エンディングのエピローグ的なところに顔を出すだけであって、メインのお話にはほとんど登場しません。というのも、今回のこの鬼太郎誕生ゲゲゲの謎というのは、鬼太郎が生まれる前の話、なのでゲゲゲの鬼太郎の前日談みたいなお話なんですね。で、舞台が昭和31年。1956年の日本です。この時代がね、どういった時代かと言いますと、戦後復興が日本社会の中でね、どんどんと進んでいる時期ではありつつ、やはりまだその戦争の傷跡というものが生々しく残っていると。それは街中に、例えばまだ瓦礫の跡があるとか、まあ、そうした、物理的な傷跡もあれば、それ以上に、やはりこの人々のね、心の中、そうしたものにね、戦争の、体験の記憶というものがまだ生々しく、残っているという、そうした時代でもありますね。で、失礼。で、この時代の、面白さというか、時代の演出の仕方としてね、これはちょっとアニメーション映画ではすごいなと思ったのがね、登場人物みんなね、めちゃくちゃタバコを吸うんですよね。これはあれ、ライムスターの歌丸さんもね、ラジオの映画表の中で言われていましたけれども、結構ね、このタバコを登場人物たちに吸わすというのは、だいぶ、意図的におそらくされている演出であって、やはり最近のね、アニメでもね、実写映画でも、結構その昭和の時代を描くのに、あんまりこのね、もはやタバコを吸うという、ことをね、させなくなっていますよね。特にまあ、子供向けの、アニメーションなら、なおさらだと思うんですけれども、今作はね、それをあえてやっていると、そのあえてやっているっていうのは、例えば電車の中で、主人公がね、こう、タバコを吸うんですけれどもね、そこでね、子供がね、コンコンってね、咳をするようなね、そうした声も聞こえてくる。でもそれに別に何の気にすることもなく、タバコを吸っているという、これ物語の本筋に特に関わらない、演出なんですけれども、っていうのはやはり、今作は、そうしたリアルな、昭和、美化されてない、昭和を描くんだというね、そうした、まあこれは制作人の、まあある種メッセージ的なものだと思うんですけれども、まあまあそうした時代、1931年ですね。で、この1931年を舞台に、名倉村という、これは架空の村ですけれども、名倉村という閉鎖的な村で起こる連続怪死事件の、謎を追うというお話。で、まあ、この連続怪死事件。まあ、これはミステリーですよね。ミステリーということは、当然探偵役が登場するわけです。この探偵役こそが主人公の水木という青年で、この水木は東京の血液銀行に勤めるサラリーマンなんですね。この血液銀行っていうのもね、もう昨今は聞かなく、なったというか、血液銀行という看板を掲げている会社はもう日本には存在しないわけですけれども、これ血液銀行って何なのかというと、いわゆるこの献血、輸血用の血液を、今はね、献血という形でね、無償で提供することになってるんですけれども、まあ、有志の方がね、献血センターに行って、でも昔はそうじゃなくて、この1950年代というのは、 みんながこの血液をね、売りに行ったんですよね。その血液を買うところ、そして病院に売るのが血液銀行という、まあ、会社というかね、まあ、そういう仕事があったと。で、この血液銀行に勤める水木という青年、彼はね、復員兵なんですよね。なので戦中は日本兵として戦地で戦った経験をしていると。で、この復員兵である水木は、この昭和31年、まあ、戦争が終わって、10年以上が経とうとしている中でも、まだね、このね、戦中の体験というのをね、トラウマとして抱えているわけです。まあ、これがどういったトラウマなのかというと、上官からの不条理な暴力、リンチであったりであるとかね、まあ、そうしたものが当時戦中はこの、ね、日本軍の中でね、横行していたわけですけれども、さらにはね、この戦局が悪化していく中、こう特に局地的な戦闘ではもうおそらくこう勝ち目がない、そうした戦闘の中で上官からの玉砕をね、強要されて、こう死んでいった仲間たち、自分は運よく生きて日本に帰ることができたけれども、戦友たちは玉砕を強要されて死んでいったと。その仲間たちの、顔であったりね、その玉砕していく姿というのが夜な夜な悪夢となってこの水木を襲うわけなんですよ。で、このまあ名前からもわかるように、この水木というキャラクターは、原作者の水木しげる先生と、ある程度ねダブルような形でね描かれている、ところはあって、この水木の戦争経験というのはまさにこの水木しげる先生が、様々な漫画で描いてきたご自身の戦争体験と重なるものではあります。で、このね、血液銀行に勤める水木なんですけれども、この水木がね、M と呼ばれる、ある秘密の薬が、あって、その秘密の薬の謎を探りに、この名倉村を訪れて、事件に巻き込まれていくわけです。そしてね、その事件に巻き込まれる水木を助けるもう一人の主人公というものが出てきます。これこそがね、若かりし日の鬼太郎の、お父さん、後の目玉の親父なんですね。で、目玉の親父というのはゲゲゲの鬼太郎の話の中では、お父さんが死んで、その死体から出てきた目玉だけになったものが目玉の親父なんですけれども、この、昭和31年鬼太郎誕生ゲゲゲの謎の、時点ではね、このね、目玉の親父、鬼太郎のお父さん、まだ死んでいない、なのでまだ人間の形をしている、ちょっとミステリアスな青年のように描かれていますね。劇中ではね、特に名前がついていなくて、あだ名でね、ゲゲロウと呼ばれている。この水木とゲゲロウ二人がこの名倉村で起こる連続怪死事件の謎に挑むわけです。で、この連続怪死事件、事件の被害者となるのが、名倉村を代々支配している龍ヶ家というね、旧家、大きな家ですね。古い大きな家の血縁者たち。その龍ヶ家の血縁者たちが、これまで龍ヶ家を治めてきた当主が亡くなり、次の当主を決めると、その前当主の弔いと後目、相続の発表の場に集まった一族が順番に、ね、何者かによって殺されていくと。まあ、この辺はね、少し本当に横溝正史っぽいようなミステリーではあるんですけれども、この龍ヶ家、この龍ヶ家はね、製薬会社をね、経営しておりまして、その製薬会社こそがね、この水木が謎を追っているM という秘薬を製造することによって、莫大な富を戦中築いたとされているんですね。で、この M という秘薬、薬を求めたのは旧日本軍で、このね、旧日本軍がね、M をね、兵士に、使用したところ、投与するとね、その M を撃たれた兵士というのは不眠不休で戦い続けることができる最強の兵士になるんだと。で、そうしたね、日本軍が M という 薬を兵士に投与している、その噂は、戦中水木も聞いたことがあったと。だからこの何としてもこのね M という魔法のような薬、この謎を、製造方法の秘密をね探りたいということでやってくるんですけれども、まあ、この段階でねピンときた人も、いるかと思いますがね、この M という薬、明らかにかつてはヒロポンと呼ばれた覚醒剤のメタファーなんですよね。なのでまさかねゲゲゲの鬼太郎を見に行ってね、この覚醒剤と日本軍の話が出てくるっていうのは驚きましたね。ね、ゴジラマイナスワンもね特攻の話でしたけれどもね、さすがにこの覚醒剤までは出てこなかったですし、あまりこの日本映画史でもここまでこの直接的、まあ、M というメタファーをかましてはいるものの、この覚醒剤と日本軍のつながりというものを描いた作品というのはそうそうないんじゃないかなと思うわけなんですけれども、で、このね覚醒剤とね日本軍に関しては、大岡文夫さんという方がね書かれているノンフィクション「ヒロポンと特攻太平洋戦争の日本軍」という一冊がありましてね、これも最近読んでねすごく、面白かったですね。でこの大岡文夫さんのノンフィクション「ヒロポンと特攻」、すごいタイトルですよね、がなんですけれども、冒頭はね、現在の女性のインタビューというか、その女性はね、戦時中まだ当時、彼女は女学生で、疎開先の、茨城にある大阪の女学校でチョコレートのね包装作業に従事していたと。でそのチョコレートというのは兵隊さんに送るチョコレートであるに加え、チョコレートと言ってもこのチョコレート棒みたいな、ものだったらしいんですけれども、その包装紙には菊の御紋が、まあ、天皇家の象徴ですよね、菊の紋が押されていて、で話に聞くところによると、ただの兵隊さんではなく特攻兵がね最後に食べるものというのをね聞かされていたそうなんです。でこのチョコレート、これこそが覚醒剤入りチョコレートだったのではないかというね、そうした疑問からこのノンフィクションは始まっていくんですね。で、この覚醒剤入りチョコレートというの、これはね、決して都市伝説的なものではなくて、実際にね、昭和18年に、陸軍航空技術研究所の、研究員によって、ドイツ空軍がね、もともとこの覚醒剤チョコレートというのをね、開発して飛行士に食べさせたところ、この長時間の飛行任務に大いな効果があったと。なので、それを聞いた、日本の、ね、空軍の関係者がね、この陸軍航空技術研究所に、覚醒剤入りチョコレートを我が国でも開発するんだっていう命令が下って、それが昭和18年。で、実際にこの覚醒剤入りチョコレートというものが、航空兵用の機能性食品として、開発されたと。やはりこのね覚醒剤ですから、もちろん長時間の飛行にあたって眠気を取り除いてくれるばかりでなくね、こう覚醒するわけなんですけれども、それが、さらにはこの危険な任務にあたってもこの恐怖心を麻痺させてくれると。で、そうした効能ゆえに、その覚醒剤チョコレートっていうのは戦争末期になると、どうやら特攻兵にも使用されたようだと。で、その実態というものを、この大岡文雄さんというのが当時を知る関係者の証言であるとか、まあ、様々な資料を掘り起こし、実際この日本軍の中で覚醒剤というものがどういった風に使用されていたのか、さらにはこの覚醒剤というものまでを使用せざるを得ない、そこまでして、若者を戦争の中でもさらにこのね特攻という、まあ、 死地に向かう任務に向かわせていったのか、その当時の日本軍の内実というもののね、実態をね、生々しく描き出して迫っていくというようなノンフィクション、これがね、すごく面白かったんですけれども、これはね、覚醒剤というのはもちろんこの戦中だけの話ではなく、戦後になるとね、今度はこの軍が使用していた覚醒剤というのはね、始終に出回っていくわけなんです。これはちょっとね、本文からの引用ですけれども、戦時中曲がりなりにも覚醒剤は軍によって管理されていた、しかし戦後は日本軍が解体される中で軍関係者が持ち出し売りさばいていた。また戦時中に増産した覚醒剤を製薬会社が大々的に売り出したと、いうことが書かれているんですけれどもね、このね、戦時中曲がりなりにも、覚醒剤は軍によって管理されていたというか、まあ軍に納品していたわけですよね、製造側からすると、それが、戦時中に、増産した覚醒剤というのを戦後は製薬会社がね、今度は軍じゃなくて一般の人に向けてもね、ドカッと売り出していった、この製薬会社こそが、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎の物語の中に出てくる龍ヶ家の製薬会社なんですよね。なのでこのね、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎というのは戦後の、覚醒剤の利権をめぐるそうした物語でもあるわけなんですよね。で、まあ、もちろんこの劇中に出てくる M という薬は覚醒剤のメタファーではあるものの、もちろん覚醒剤そのものではなくて、あくまでもゲゲゲの鬼太郎の世界の話、そこに登場する薬なので、そこにはね、あのオカルト的な要素みたいなものも多分に含まれるわけなんですけれども、そのね、 M という薬の製造過程においては人体実験を連想させるある描写が作中で描かれています。で、これは見る人が見れば、あ、この人体実験というのは731部隊の話をモデルにしているのかなということが、やはりどうしてもね、連想させられるわけです。これもまあ731部隊の人体実験というのは戦中のね、日本史の最大のタブーの一つだと思います。で、ここでね、話は少し戻るんですけれども、主人公の水木はね、血液銀行に勤めていると。その血液銀行から密命を受けて、この名倉村に M という、秘薬の製造の謎を探りに来ているわけです。で、なぜ探りに来ているのかというと、この血液銀行、そして、水木自体もこの M という薬のね、戦後の利権に預かりたい、そうした思惑を持って謎を探りに来るんですけれども、ここからはね、これ完全に空想の話なので、作中に描かれているわけではないですし、そうした設定があるわけではないんですけれども、このね、主人公の水木が勤めている血液銀行、これがもし実際の史実としてある中で、まあ、血液銀行というのがね、実際日本のね、中では50年代にいろんな会社があったわけなんですけれども、これひょっとすると日本ブラッドバンクという会社だったのではないのかなとか、そうしたことも考えるわけなんですよ。で、この日本ブラッドバンク、後には社名を変更して緑十字となるわけなんですけれども、この緑十字、ご存知の方いらっしゃるかと思いますが、後に薬害エイズ事件で、まあ、悪名を世に広めることになった会社ですけれども、この日本ブラッドバンクという会社はもともと731部隊の陸軍軍医だった内藤良一という人がね、始めた会社で、そう考えるとね、またね、そうした史実が M という薬と絡んでくるわけです。まあ、これはあくまで本当に空想で、まあ、そうした見方もできなくはないかなというか、まあ、そうした空想をたくましくすると、そうした歴史との接点も、まあ、無理やり見つけることができるぐらいの話としてね、聞いていただきたいんですけれども、ひとまずそうしたね、歴史の暗部に加えて、今作では閉鎖的な田舎の村の旧兵なね、田舎の旧家が舞台になっているわけで、その旧家に旧家を支配している家父長制的な風習価値観、そうしたものもね、非常にまがまがしいものとして、まあ、一部オカルトを含みながら描かれているわけなんですけれども、でもそのね、まがまがしい家父長制の風習、そしてその下で抑圧されている人々の悲劇、 というものがね、本作のもう一つのテーマになっています。その禍々しい家父長制の風習というものは、決してね、これ作中の中で観客を怖がらせるための仕掛けではなくて、これはやはり先ほどから言っている日本の歴史の暗部と合わせて、そうした人々を抑圧する家父長制の風習、そうしたものは、劇中の中で描かれるものとは多少なり姿は違っても、現実の世界、この日本において確かに存在、した。なんなら家父長制的な価値観というのは今現在でも根強く残っているわけなんですよね。で、そうした負の歴史、負の遺産というものを私たちは語り継いでいかなくてはいけない、そんなメッセージがね、この鬼太郎という国民的なアニメーション作品、漫画作品のフォーマットを通してしっかりと示されているという、このね、制作陣の気概には、胸を打たれました。ということで、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎の話でした。で、途中で、説明しましたこのヒロポンと特攻というノンフィクション、これもすごく面白い一冊なのでね、映画が面白かったという人はもちろん、日本軍が当時その覚醒剤とどういったつながりがあったのかとか、そうした歴史の史実に触れてみたい方にはぜひ本屋で手に取っていただきたい一冊ではあります。はい、ということでエンディングです。本屋プラグ島田一人語り会、なんとかゴールまでたどり着けたかなというところですが、皆様お聞きくださりありがとうございましたね。鬼太郎誕生ゲゲゲの謎、もちろんこれね、アニメーション映画として不満点がないわけではなくて、例えばこの主人公以外のキャラクターの描き方、そのアニメーションのタッチというのがね、このキャラクター別にこのままコナンの映画に出てきても違和感がないんじゃないかなというか、よくある最近の量産型のね、キャラクターになっているというか、そうしたタッチがね、ちょっとどうかなとか思ったりであるとか、一部そのアニメーションの絵の動き方に、中盤はすごい面白いシーンがあるんですけども、それ以外アニメーションの動きとして心躍るようなところがあんまりないかなとかね、そんなのも思いつつ、ただやはりこの物語のメッセージ性、制作陣の心意気というものに胸打たれるものがあったということで紹介させていただきました。そしてね、ごめんなさい、お便りもう一つ駆け足で紹介します。こんにちは。いつも楽しく本プラ拝聴しています。最近だと電気風呂の回がとても面白かったです。生まれてこの方銭湯などは苦手なのですが、聞いているうちに体験してみたくなり、今度行ってみようかなという気持ちになりました。いや、それは素晴らしい。そして最近読んで面白かった本を一つ、扶桑社から刊行されたハリー・クルーズ著、斉藤浩太役のゴスペルシンガーという本です。アメリカ南部ジョージア州のエニグマ、本書では行き止まりの街と言われていますを舞台に、生族がないまぜになった世界を見事に描いた小説でした。一人のゴスペルシンガーを中心に書かれた物語なのですが、エルビス・プレスリーを彷彿とさせる部分もあり、エルビス自身も読んで自身が主演で映画化されることを望んだ作品でもあります。結局叶うことはなかったのですが、映画好きの島田さんには響くエピソードかなとも思いました。翻訳者は以前紹介されたコックファイターも訳されている斉藤さんというのもおすすめのポイントです、ということでね、この本絶対に読みます。扶桑社のホームページを見るとね、暴力とグロテスクと、嘲笑に彩られた南部犯罪小説の伝説的傑作、ディープサウスの地獄へようこそ、ということで、これはもうね、ディープサウスの地獄から歓迎されているということで間違いなく読みます。そして追伸、とある大阪の本屋で新たに海外文学に出会える同人誌、翻訳文学機構の観光記念イベントが12月9日に開催されるそうです。最新5号に収録されている私はバリケードを築いていたを訳された山本雄太郎さんと、詩人映像人類学者の川瀬逸史さん、翻訳文学機構を作っている琴旅さんの3人が登壇される、大変魅力的なイベントなのですが、その本屋の店主の力不足か、なかなか告知がうまく届けられていないので、ぜひ本屋プラグの発信力で広めてあげてくださいませ、何卒よろしくお願いします、というお便り、トイブックスの磯上達也さんからいただきました。ありがとうございます。そう、このね、翻訳文学機構という同人誌、これ同人誌のレベルじゃないんですよね。海外の文学を研究されている方であったり、若手の、研究者、または翻訳家の皆さんがね、自分が今この国のこの文学、もしくは学術書、研究であったり詩であったりエッセイであったり、そしてこれはぜひ今読んでほしい、日本語に訳したいというものを持ち寄って できている雑誌であって、これ本当にね世界が広がる素晴らしい同人誌、その観光記念イベント12月9日トイブックスで開催されるそうなので、まあ、来週の日曜日ですね、お時間のある方ぜひぜひトイブックスのツイッターなりなんなりをチェックしていただいて参加していただければと思います。それでは皆様また来週お会いしましょう。本屋プラグ島田でした。